今日も生きて働いてくださって、イエス様に期待して持っていきたいと思います。皆様によく感謝します。さっき活用のことをお話したんですけども、掲載され子供たち このイラストが掲載されたら嬉しかったんですけど、なんかどっちか片っぽのだとですね、なんかちょっとそれもかわいそうだし大変だなと思ったんですけど、2人とも、ね、1つずつ掲載してくださって、神様の祈ってたんですけど、真実にね、本当に神様に感謝します。写真もすごくですね、いいところがたくさんあるので、またこの歌集もまたイラストも用いられていくと思いますので、いただきたいと思います。これ個人の子供たち のイラストもたくさん入ってるんですね。なのでこれからいろん なんか、イラストを通してもなんかいろんな語りかけを受けるんじゃないかなと思うんですけども、一緒に期待していきたいと思います。さっきお話ししましたけど、クモニシが出てますので、ぜひ用いていっていただきたいと思います。さっきお話したファミリーホームはですね、アーモンドの枝というですね、名前になりました。ぜひこの働きのためにですね、購入していただきたいと思います。昔、前はですね、児童養護施設というと、こうすごい大規模な施設でですね、何十名もこう大きな施設で子どもたちを養うという形だったんですけど、それは国が方向を変えまして、より家庭的な環境で子どもたちを育てるということで、ファミリーホームといって、ちっちゃいですね、家とかその単位で、なるべく小さい単位で家庭的な形で子どもたちが生活し、家庭に近い形でこう生活できないということで、ファミリーホームという形で行うというふうに方向転換されているそうなんですね。なので今は大規模な児童養護施設じゃなくて、こういうファミリーホームをたくさん作るっていうのが国の方針なんだそうです。でそれに基づいて、私たちもあの応援しているカンセラーの会や、その児童養護施設医師選手の方のですね、働きもそのような形でこう進んでいます。いろんな困難なんですね、問題を持った子どもたち、親がもちろんその大震災で親を失った子どもたちもおられると思いますし、大震災によって経済的に困難になってしまって、こう子どもを育てられないっていうですね、親御さんの子どもさんたちも来られたりとか、また本当にこう虐待とかいろんな問題を持ってですね、来られる子どもさんもいるんじゃないかと思うので、ぜひですね、これからの働きに神様に期待してですね、いきたいと思います。そして神様は一つじゃなくていくつも作ると言っておられるので、日本全国にさらに児童養護施設が作られていく、ファミリーホームも作られていくということもありますね、ぜひ期待していただきたいと思います。で皆さんの方でもなんかこうなんか家を提供してもいいとかですね、休眠されるとか、そういう方がおられたら、ぜひですね、家が一つあったらなんかファミリーホームもできるようなのでですね、ぜひそのことを覚えていただければと思います。でそしてですね、先週は田原京都牧師を迎えして福岡聖会を持たれました。で皆様いろいろ感謝します。夜今回行われたんですけども、大変祝福されました。でホームページにですね、その様子が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。で今回はですね、福岡もですし、九州全体ですね、12、13、14と回ってくださったんですけども、ローマ人の手紙の8章の28節ですね、ちょっとお見せしますけども、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますという箇所からですね、メッセージを語られました。で秋元牧師はですね、以前は例えばクリスチャンの最初の頃ですね、1年目はですね、1年振り返ってですね、いいことと悪いことどっちが多かったかっていうのを見て、クリスチャンだっていいことの方が多かった、良かったと思ってですね、2年目になってまた振り返って、いいことと悪いことどっちが多かったかなと思って、良いことが多かった、良かったと思って、そして3年目になってまた1年振り返って、どっちが多かったかというと、いい方、良いことの方が多かった、良かったっていうふうにこう思っていたそうなんですね。それ以降ちょっとこう振り返らなくなったみたいなんですけども、そういう意味ではですね、でも最初はよく自分はよく分かってなかったっていうことを言われました。神様の恵みがですね、実は悪いと思うこと、私たちは良いことと悪いことと両方こう 並べてですね、良いことが多いと嬉しいって思うわけなんですけども、でも実は悪いと思うことの背後に神様の素晴らしい計画があって、祝福が用意されてるっていうのは自分は知らなかったと言われたんですね。でクリスチャンの歩みっていうのは実は良いこともですし、そして悪いことはさらにもっと大きな神様の素晴らしい祝福と計画が用意されている、つまり神様は良いことも私たちに何も悪いことしてないというんでしょうか、全てのことを益としていってくださる方なんだということをですね、このメッセージ言葉や証しを通してこう語ってくださいました。で、まあ、一つは、まあ、証しくださっている中の一つはヨーロッパの選挙のことをちょっと語られたんですけども、今ヨーロッパの働きが大きくですね、こう開かれてきてるんですが、その予告通りですね、プラハとかチェコとかポーランドの働きからこう今ヨーロッパが大きく動き始めてるんですね。そのサリさんが使わされていてですね、でもその最初は神様の予言だけで、そしてある時レの戦いに行きなさいって言われたんですね、ポーランドとプラハだけですね、ヨーロッパで。でそこに行ってレンタカーしたことがあったんですけど、で真冬でですね、まあ、ツルツル滑るようなところでですね、レンタカーしていったんですけども、そして、まあ、向こうは東欧の国なので物価が安いので、レンタカーを簡単に借りられると思ってですね、レンタカーで回ろうと思っていたわけです。で、まあ、日本の国土の 7,8 割の大きさということなので、まあ、どのぐらいでしょうかね、北海道ちょっと大きいんであれですけど、例えば四国を抜かしたぐらいでしょうか、それとも九州を抜かしたぐらいでしょうかね、ポーランドの国土がですね、広さが。で、そしてこう、ワルシャワがあって、で、7つの箇所でですね、例の戦いをするっていうふうになったんですけど、安いと思っていたレンタカーがものすごい高くて、アメリカよりも高くてですね、実際行ったら借りられないってことが分かってですね、でも愕然としてしまって、この目的に果たせなくなってしまって、もうがっかりしてですね、お店の前にこう落ち込んでしまって、みんなでこう集まってですね、神様本当にこのことを感謝します、レンタカーが借りられなかったことを感謝しますって感謝していたそうなんですね。でそうしましたら、そのレンタカー会社の人の中で奥様が日本人の方がいてですね、そしてその方が声をかけてくださって、お困りのようですけどお助けしましょうかって言われてですね、でその方が通してある運転手付きのある人のバンを持っていて、その方が運転してですね、回ってくださるということになっていたわけですね。そしてそれでこう回ることになったわけです。で、まあ、当初自分たちで運転しようと思ってたので、そこはちょっと違ったんですけど、とにかく回れればいいということでこう助かったということで借りたわけなんですけど、こう借りてみたらですね、こう真冬のポーランドをですね、ものすごい猛スピードで行って、ポイントのところまで行ってですね、ピンポイントで行くわけですね。例えばこの京都だったら京都の渦政のどこそことかですね、北海道だったらすすきののどこそことか、もうピンポイントでこう行くわけです。でものすごい猛スピードで、で急になんか遅くなったかと思ったら警察がいてですね、その辺をちゃんとこうすごい見分けるっていうか、たまもの人でですね、なんとその期間内に全部ですね、行くことができたそうですね。だから自分たちがやってたら絶対警察に捕まったし、その猛スピードで走るってことはねできなかったので、もしこの人自分たちがもしレンタカー借りていたらですね、このやりきれなかったってことが分かったんですね。でそして最後にもっと分かったのは、その運転手の方は実は本当にすごい運転手で、元ブッシュ大統領のお父さんの、お父さんブッシュですね、ブッシュ大統領 の, そのポーランドに来た時 の, そ の, その選ばれた運転手だったそうなんですね。だから本当に、まあ、一流の方をですね、神様が用意してくださって、このポーランドの、ね、戦いを行われて完成することができたんですね。で今はそして神様示された通り、ポーランドとプラハから今働きが大きく進んでいるんですけれども、その時でもポイントとなったのはその借りられないっていうことでですね、せっかく来たんですね、もう全部こう無駄になってしまったということで、でも、帰るに帰れなくてですね、教会の人たちに送り出されてきてですね、本当にそこでこう報い改めたり感謝してたそうなんですけど、でもそのことを通して神様はですね、もっと素晴らしい働きを開いてくださったっていう証だったんですね。で私たちにおいてもこの失敗することもありますし、また 思わぬことでですね、なんかこう悪いと思うことが起こってしまって道が閉ざされるとかいろんなことがあると思うんですけど、その時こう感謝をするかどうかっていうんですね、私たちの方の選択になってくるわけですね。なのでその私たちの感情が落ち込んでいても一作が混乱していても感謝をするということがいかに大事かということをですね、このところからもですね、メッセージを通して語ってくださいました。で、今ですね、そしてまた今ちょっと話が飛びますけども、今もうすぐ新年が始まるので、私たちもですねこの1年のことの中でいいこともなんですけど、もちろんですね、そして悪いことを思うことも教会のことでも個人のことでももう一度感謝をですね、神様の前にこの10月ですねしていきたいと思います。そのことを通してこう神様が本当に示されることとか神様を開いてくださることがたくさんあると思いますので、全てのことをもう一度こう思い起こしながらですね、今年の感謝をですねしていきたいと思います。そして新しい年にですね入っていきたいというふうに思います。で、はい、そうですね、あと日経新聞も出てますけども、ぜひ見ていただきたいと思います。ファミリーホームですね、会社に向けてのことがずっとまた書かれています。おばあちゃんが救われたっていうですね、こう本当にキリスト教につまずいてしまって、本当に長くですね教会に行くのは反対し、すごくですね教会に対してキリスト教に対して厳しい対応をずっと取ってきたおばあちゃんがですね、悪魔キャンプで救われたっていう、こう神様に示されてですね、お孫さんを通して誘ったりとか導かれたことをしてた時に本当に道が開かれてですね、そして最後になんとはっきりとイエス様を信じてですね救われていったということがですね書かれています。まあ、おばあさんの性格上嫌なものは嫌だと言ってはっきりしていて、絶対そのイエス様を受け入れますかなんて言われてですね、はいなんて絶対言わない人なんですね。でもこのキャンプに来て本当に救われたっていう証をですねこうしてくださって、本当に神様のことをですね触れてくださったということをですね語られています。ぜひ見ていただきたいと思います。あとイスラエルですね、今エルサレムで殺傷事件とか続いていてですね、そのことに関して新聞に載っています。ぜひエルサレムの平和のためにですね続いてお祈りしていきたいと思います。またイスラエルチームが行く時も近づいているので、チームの安全のためにもですねお祈りしていきたいというふうに思います。あとインターネットのですね会員の方のことが特別インタビューで載っています。オンライン会員の方ですね、この方も四日市の方なんですけども、寺田聖子さんという方ですね、いちご農家の方なんですけども載っています。最近オンラインの方がどんどん増えてきてですね、予告ではこう実際に礼拝に集う人よりもオンラインの礼拝の方の方が増えるっていうふうにですね、こう語られて示されてるんですね。でそういう形にこう教会の、形に変わってきます。そして福岡教会って言ってもその日本全国で共に礼拝する人がいて、世界全国全世界で共に礼拝するようになっていくっていうことなんですね。ですから普通はこの教会っていうとですね、その地域のその教会に集まって礼拝する、それも一つ大事なことであって中心的なことなんですけど、同時に今インターネットの時代でですね、同時にこう全世界で共に同じ教会のものとしてその教会で礼拝するってことができるようになってきているので、全くその教会の形態が変わるっていうことをですね覚えていきたいと思います。はい、それとですね、綺麗なチラシを作っていただいてるんですけど、風の響きミニコンサートですね、今度の日曜日に行われます。1時から1時半ですね、25日行われますので、いろんな方を誘ってですねまたいらしていただきたいというふうに思います。風の響きの方もですね、インターネットで見る方が増えてきています。ぜひ覚えておいてください。あとですね、さっき言いましたけど、21日にはコンサートが太宰府と、手と手で三宅 その福岡市の南区であるということですね。あと、17日ですね、土曜日コンサートがですね筑後で行われました。筑後ゴスペルコンサートというのがですね行われたんですけれども、太宰府市はですね 作られてからも8年ぐらいになるんですけども、あのその中で、神様がその地方でコンサートしなさいっていうことをですね、こう語られて、今こう何回も2回目か3回になると思うんですけども、あのコンサートが行われています。で、あのすごくですね、こう主が働かれてですね、で、10人近い方が来られて、親族の方以外でですね、10人近い方が来られて、あとあの最後までですね、残っている方も何人もおられて、すごくあれでした。で、あと最後に短く、あのイザヤ牧師がですね、あの福音を語られたんですけど、一緒にこう告白している方々もおられたんですね。本当に救いがなされたなということを思いました。本当に感謝します。また続いてですね、このあのまた定期的にといいますか、地方でコンサートが行われていくということを思いますので、意気込みをしていきたいと思います。確かにその、霊的にはこう厳しい地であるんですね。でも、あのそこで神様が賛美隊を立てて、そこでコンサートを行われるということに大きな神の御心があるということを思いますので、さらにですね、お祈りしていきたいというふうに思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、使徒の働きですね、ちょっと最後までいけないかもしれないですけど、見ていきたいと思っています。使徒の働きの18章ですね、12節から今日読んでいただきましたですね。で、ここでですね、先週の続きなんですけど、パウロが、アテネから、今度はですね、コリントに行って、でコリントでですね、こう宣教してきました。で、いろんな問題、こう救われてくる方もですね、街道管理者クリスポは意図を上げて死を信じたっていう書いてありますし、多くのコリント人も聞いて信じてバクテスマを受けたとありますから、コリントの働きは祝福されていったんですけど、戦いも激しかったんですね。で、パウロはあるようですね、幻によって神様はですね、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけないって、私があなたと共にいるのは、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町に私の民がたくさんいるからと幻で語られたんですね。でその言葉でパウロが勇気づけられて、さらにコリントですね、1年半腰を据えてですね、伝道を成していったわけなんですね。で先週も学びましたけども、宣教っていうのは私たちがこう福音を語って、その方々が信じて救われるっていう、その目的がありますし、その面があります。でももう一つですね、宣言するっていう面もあるんですね。その方が聞いても聞かなくても、こう言っておく、私たちの方で言う責任があるということを覚えていただきたいと思います。で、もちろん、心を開かない方もいるんですけど、神様に導かれるときにはこう言っておく、語っておくということが重要であるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、パウロはここで反対する人たちもいたわけですけど、大胆にこう福音をこう語っていったんですね。その中で、また問題が起こってきます。12節から今日のところですけども、ガリオがアカヤの地方総督であったとき、ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を法廷に引いていって、この人は律法に背いて神を拝むことを人々に説き進めていますと訴えたと言います。で、先週もお話しましたけども、AI のですね、この51年から52年頃のことをですね、この時期のことであるということを話したんですけど、なぜかというと、このガリオっていう方がですね、その頃アカヤの総督になっているっていう、そのことが、限られた時期なので、そのことが分かるわけなんですね。ですから、年代が割とこのことを通してもはっきりします。そして、ガリオっていう人はですね、パウロをですね、ユダヤ人たちが訴えたんですけれども、そんなですね、重大なですね、この、不正事件とか悪質な事件だったら自分も取り扱うけども、そんな自分たちの宗教に関することですね、立法に関することとか、そんなの自分たちで解決すればいいということですね。そんなことに私は裁判官になりたくないと言って、こう彼らを法廷から追い出してしまいました。で、当時ではですね、ユダヤ教とクリスチャンですね、キリスト教と区別があまりこうなされていなかったようですね。ですからキリスト教はユダヤ教の一派というふうに思われていた、ローマの人たちから思われていたわけなんですね。 でもそのおかげで、あのキリスト教徒はどんどんどんどん広まっていって、この10年後ぐらいですね、このローマのこの迫害が始まっていくわけなんですけれども、それまであの、まあ、ユダヤ教の一派ぐらいに考えられていて、そしてですね、まあ、ある意味守られていたわけなんですね。だからこの後ですね、パウロはなお長らく滞在して福音を述べたいと、ここに18節に書いてあります。だからあのこのガリオ、何ですか、このガリオっていう人はですね、まあ、ドンクリスチャンでありですね、まあ、この政治家って言いますか、立てられた人なんですけど、神様にこう、まあ、クリスチャンを守る方ですね、用いられていきました。で、私たち聖書を読む時にいろんな方々がですね、エピソードでもそうなんですけど、こう神様を信じていないんだけど、神様に用いられている人って言うんですね。ユダヤ人が、イスラエルの、すみません、クリスチャンがこう守られたり、宣教するためにですね、本当に用いられている人がいると思います。神様はノンクリスチャンの方も用いるということをですね、覚えていただきたいと思います。皆さんの会社の社長さんとか、例えば上司とか、家庭のですね、誰か、まだ救われてないんだけど、神様は用いられることができるわけなんですね。神様の計画が大きいということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、その後パウロはシリアに向けて出版します。そして一つの聖言を立てていたので、ケンクレアで髪を剃ったと書いてあります。でパウロはケンクレアってところに来た時に、こうある聖言を立てるんですね。これは民数記の6章に書いてあるんですけれども、もしよかったら後で見ていただいたらいいと思うんですけども、6章に書いてあるところでナジル人の聖言ってあるんですね。それで、ある願い事を、願い事のために自分を捧げるっていう、儀式といいますか、そういうことを行うわけなんですね。でパウロはそのもちろん儀式としてやったというよりも信仰によって、これから多分おそらくエフェソにですね、こう、次の伝道旅行の方にこう導かれていったので、エフェソの働きのためにこうもう一度こう髪を剃って、ある誓願を神様に立てたのかもしれません。特別に神様の働きのためにこう自分を捧げるということをですね、パウロがこうしていったということが書かれています。で、あと私たち一人一人もですね、その、まあ、クリスチャンはこうイエス様を述べ伝えるということにおいては、まあ、皆同じこう使命をこう、ね、持っているわけですね。多かれ少なかれですね。でもその一人一人はですね、それとともに一人一人特別な使命があるということをですね、覚えておきたいと思います。例えば前田勝子さんでしたらですね、さっき のカンボジア孤児の前田さんでしたら、孤児の働きをするっていうですね、使命が あったわけですね。で、一人一人こう使命っていうのは違うんですけど、その特に私たち一人一人にそれぞれ神が与えている召しがあるっていうことを覚えていただきたいと思います。 でもそれは使命っていうのは実はこう自分が選ぶときにですね、その私たちが選択するときにそれが成就していくというものであるんですね。なので私たちがその神様の使命を行うということを選ばなければそれは成就しません。でも私たちがそれをこう受け取ってそのことに従っているならば、その神様のその人に対する、その人に神様が持っている召しっていうのが成就してくるということを覚えていただきたいと思います。でパウロはですね、以前どうだったかというと、皆さんご存知の通り、クリスチャンを迫害していたわけですね。だから自分の使命と反対のことをずっとやっていたわけです。でも神様にダマスコ途上で撃たれて目が見えなくなって、そこから本当に神様に語られてですね、彼の人生は180度変わってしまいました。で私たちはすごく大事なことがあって、それは自分の使命が何かということを知るということですね。パウロは一生懸命やってたんですけど、神様の御心と反対のことを以前やってたんです。でもその後本当に神様の御心が分かって、今度は福音を述べ伝える場になっていったわけなんですけども、私たち一人一人にも特別な使命がありますが、それは何であるのかということを知るということが重要であります。一つですね、 ですから皆さんですね、日々の生活の中でいろんなことがあると思うんですけど、実は神様がその使命に向かって導いているってことを覚えていただきたいと思います。いや、私には使命があるのかなって思う時があるかもしれませんけども、またそれがはっきりしてない方もおられると思うんですけれども、でもはっきりしなくてもいいんです。神様ははっきりしていかれるからですね。そしてでも私たちがそれにこう、またそれを聞いて、そしてそれのことにこう一歩一歩従っていくっていうことがすごく重要であるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でパウロは異邦人に対する宣教っていうこの使命が与えられていたんですけど、私たち一人一人違います。でもそれを行うか行わないかっていうのは、こう私たちの人生にとって非常に重要であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。でパウロはある使命のためにケンクレアというところで髪を剃ってですね、そして自分を捧げて、次の働きの中に入っていったっていうことをですね、見ることができます。そしてですね、その後エペソに行くんですけども、エペソでもすごくパウロが用いられるんですけども、またそして人々がですね、もっと長くとどまってくださいって頼むんですけれども、断るんですね。神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言って、その別れを告げてエペソから出版していきます。でですね、パウロは実はエペソですごい用いられたんですけども、でもはっきり分かってたことがあるんですね。ずっとここにいるのは御心じゃないってことですね。でパウロが本当に大きな働きで用いられていたこうポイントっていうのは、いつもこう神様の御心のところに行くっていうことだったんですね。でパウロはいつもその、神様の手のあることをし、神様の手のあるところにいたっていうことなんですね。だからエペソに、今すごくエペソでパウロ用いられていたんですけど、でもずっと自分はここにいるのが、御心であるってことははっきりとパウロは分かってたんです。そしてパウロはなのでエペソを出て行ったわけなんですけれども、いつも主の手のあるところ、主が導かれるところにいるっていうことがですね、本当にこう重要なポイントであります。そしてそのゆえにパウロはですね、用いられ神様に大きく用いられていったっていうことを覚えていきたいと思います。そしてですね、今度カイザリアに行って、そしてエルサレムに登ります。そして教会に挨拶してからアントヨキアに戻るんですね。自分が送り出してくれた教会のところに戻って、そしていろんな報告をして、そして、こう行くんですね。でパウロはこう教会を土台として働きをこう進めてきました。で私たちも教会を土台として歩みをなすっていうことがすごく重要なんですね。でそれは私たちの土台になりますし、私たちがこう詰められていく、また確かな働きが確かになっていくポイントであるっていうことを覚えていきたいと思います。そしてですね、この23節から今度は3回目の伝道旅行が始まっていきます。で、ガラティア地方を通ってグルギアを通ってこう、いわゆる今のトルコですね、トルコの国の内陸を通ってこう行くわけなんですけれども、弟子たちを力づけていきま す、ね。でその辺りが始まっています。でこの第3次伝道旅行のポイントはエペソでの伝道、エペソでもう中心的に働きをするっていうことがですね、ポイントとなっていきます。で、パウロはですね、その、いない間にアポロという人が来ていることが24節から書いてあります。ちょっとこう、来週からちょっとまた見ていきたいと思うんですけども、プリスキラとアクィラという人が用いられてですね、アポロがまた正しく神様の聖書を押し受けて、コリントにおいて用いられていくようになるということがですね、書かれています。また来週から見ていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。私たち一人一人に神様の使命があることをありがとうございます。それを行うことができるように、それが何であるかをさらにはっきりとしていくことができますようにお願いいたします。また私たち一人一人それを選び、また神様の使命を日々こう人生において行っていけるようにどうぞ導いてください。この時を感謝します。で癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところのある方はその部分に手を置いてお願いください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を申しましょう。お祈りします。愛する天の父様、今私一人一人触れてくださることありがとうございます。 また祈っている方々に主を触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの名によって人々の体と精神に命じる癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され頭痛の方が癒されました。イエス・キリストの名その方々の頭痛その方々の頭痛です。何かこうすごくなんかこう会社でしょうか、何か、すごく神様を持ち寄ってしている方がいるのが見えます。なんかその方を通してこう主がですね福音を述べ伝えようとしている方々がいるのが見えます。またその方の感謝を主が用いていかれるのが見えます。このあなたがさらに感謝をしていなさい、その中で私はあなたをこの会社においてまた用いていくと主はおっしゃいます。だからその地域やこう家庭においてもこう感謝を通して用いられている方々がいるのが見えます。感謝はさらに強めていきなさいと主はおっしゃいます。ご鼻炎のためにします。イエスキリストのその方々のアレルギー性鼻炎、また花粉症だらゆるこの症状をイエスキリストのその方々の血を、感謝します。ちょっと目がです、最近目の奥が痛い、目の症状がある方にします。イエスキリストのその方々の目の症状や視力の症状をイエスキリストの皆によって癒され癒され癒され感謝します。テス様の名前によってお願いいたします。お立ちください。ありがとうございます。参加します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。皆さん